ですね、ここでの主題、それは愛の裁きです。愛という言葉と裁きという言葉は愛入れないように、思うんですけれども、ここの中で、それがはっきりと現れています。前回私たちは宗教指導者たちがイエス様を言葉の罠にかけようとしている部分を読みましたよね。けれども彼らはいろいろご質問したんですが、イエス様は見事にそれに答えられて彼らを黙らせてしまいました。で、最後にイエス様の方が彼らに質問をされたわけなんですね。で、それで彼らはもう答えることはできなくなって、それでこの23章の中に入っていきます。早速読んでみたいと思います。その時イエスは群衆と弟子たちに話をしてこう言われたとありますね。その時というのはイエス様がパリサイ人に質問をされて彼らが答えられなかった時ですね。46節、22章の46節を見ると分かります。そして今からイエス様は群衆と弟子たちに話をし始めます。パリサイ人が目の前にいるんですよね。それはですね、彼らの面前、目の前で行われていくわけです。ですから彼らの堪忍袋の方が何本も切れるのを、イエス様は知りながらですね、この彼らの過ちについて、弟子たちとまた群衆たちに話されていくわけなんですね。読んでみましょう。2節、立法学者パリサイ人たちはモーセの座を占めています。ですから彼らがあなた方の言うことは皆行い守りなさい。彼らが、ごめんなさい、彼らがあなた方に言うことは皆守り行いなさい。けれども彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うことは言うが実行しないからです。イエス様が第一番目に指摘されたのは、教えているんですが実行していない。で、モーセの座というのはこれは神様の掟の座であります。神様の掟を教えていながら実行していないわけなんです。で、私のようにこうやって聖書を教えている立場の人は特にこのことが当てはまるわけなんですね。こうやって僕がかっこよく教えているわけなんですが、実際に守っていなかったら彼らと同じことをしているわけなんです。けれども、これは、イエス・キリストを信じる者すべてに当てはまる言葉だと私は思います。というのはヤコブがこう言ってるんですね。信仰ももし行いがなかったらそれだけでは死んだものです。信仰という言葉は単にここに書いてある聖書の教えを頭で信じているだけではありません。信仰という言葉を言い換えますと信頼というふうになると思います。生きた父なる神に対する深い信頼、また主イエス・キリストに対する深い愛をこの信仰というのを表しているわけなんですね。ですから神様またはイエス様から言われること、命じられることに対して私たちはそれにおのずと自分からですね従いたいというのを願うわけなんですよね。で、そのように本当の信仰というのは行いが伴う、この従いたいという思いが起こりますので、それでここの言葉に従っていきたいというふうに思うわけなんです。ですから言うだけで行わないというのは本当の信仰ではないんですよね。別の言い方しますと、私たちが行っていることによってその人が何を本当に信じているのかというのを見ることができます。そして4節見てください。また彼らは重い荷をくくって人の肩に乗せ、自分はそれに指一本触ろうとします。ここでは彼らが自分たちの教えることを他の人に当てはめていくんですけども、これしなさいあれしなさいと言ってですね、で自分には当てはめないことを示しているわけなんです。で、私たちが聖書を読むときに常に気をつけなければいけないことはこれなんですよね。聖書を読んでいてですね、こうあこれが分かったって言って、真理について自分が新しく学ぶことができるわけなんです。ですからこの私たちがですね、この聖書を読んでいるときにこう新しい教えじゃないんですけれども、こう新しく分かるとですね、他の人にこれ当てはめようとしたんですよね。私は新しいことを知ったっていう感じで、 けれども私たちがそのように神様から示されることっていうのは、まず最初に自分に当てはまる、僕に問題があるから神様はそれを示してくださってるんであって、その他の人っていうわけではないんですよね。まず自分がその真理を体験して、そしてその体験した真理を分かっちゃっていくということが大切なわけなんです。この聖書というのはまず自分に対して語られているわけなんですね。でこのようにして彼らは教えているが実行していないという問題を持っていました。次を見てください。彼らのしていることは皆人に見せるためです。毛札の幅を広くしたり、衣の房を長くしたりするのもそうです。また宴会の定席や街道の定席が大好きで、広場で挨拶されたり、人から先生と呼ばれたりすることが好きです。イエス様が2番目に指摘された彼らの過ちは、人に見せびらかすことを好んだことなんですね。人から注目されたり、人から認められることを彼らは求めていました。で私たちは以前に、人に見せるために人前で善行をしてはいけないということを学びました。で私たちがイエス様に従っていく中で、まあ、人々の良い行いをしていくわけなんですが、でともするとですね、私たちはその良い行いを人に見せるためになってしまうわけなんです。本当はその行いを見て人々が神を崇めるようにしていかなければならないのに、その人本人をですねが崇められていくということが起こるわけなんですね。で、まあ、いろいろな人がそうしてしまうのは、まあ、しょうがないんですけれども、まあ、それをあえてですねそのように仕向けたり、また彼らの称賛を、その人々の称賛を受けるということがあってはならないわけなんです。ですから私たちは今自分がしていることが本当に神様を喜ばせたいって思っているのか、それとも人々に何か印象付けたいというふうに思っているのか、その動機をいつも吟味していかなければなりません。次見てください。しかしあなた方は先生と呼ばれてはいけません。あなた方の教師はただ一人しかなく、あなた方はみんな兄弟だからです。あなた方は地上の誰かを我らの父と呼んではいけません。あなた方の父はただ一人、すなわち天にいます父だけだからです。また師と呼ばれてはいけません。あなた方の師はただ一人、キリストだからです。パリサイ人律法学者の第3番目の過ち、高ぶりでした。この先生、父、死という呼び名は、その高ぶらせる人をですね、こう高い地位に置かせるような呼び名ですよね。ですから、ああ、その先生っていうのもあるよね。でもその先生の中にも、やっぱりあるかもしれないですけども、これがですね、本当は平等でなければいけない世界、つまり教会の中で行われているんですよね。でそれが何かというと、この先生とこういうふうにプロテスタントの教会では、日本の教会では呼んでいます。そしてカトリックでは父、ファーザーって呼んでいるわけなんですよね、でそのようにして、残念ながら教会の中で頻繁に使われていますよね。で本当に私たちがこのイエス様の御言葉を真剣に受け止めるのであれば、本当にこのいずれをの言葉をも用いてはいけないわけなんです。で先生という言葉の中には、神の御言葉を教えるものが他の人たちよりももっと神様に近いんだというような意味が含まれているわけなんですね。ですからこうやって僕が聖書を教えているわけなんですけれども、清正君の方がもっと神様に近づいていて、私はいやそんなに深い関わりを持っていないというふうに思ってしまいがちなんですが、それは決してそうではないわけなんです。誰かが神様よりより近くて、誰かが神様から離れているということは、キリスト者の間には決してないわけなんですね。キリストにあって私たちは一人一つであり、そして、キリストの十字架によって全ての隔ての壁が壊されたわけなんです。つまりどういうことかというと、 本当に私がですね、もしこうちょっと上の立場だったら、今度神様と他の人たちとの間の仲介者になってしまうわけなんですよね。でも決してそういうことはない。その仲介者っていうのはキリストお一人なわけなんですよね。そして私たちは皆兄弟なわけなんです。平等です。そして誰かがもっと霊的で誰かが肉的だっていうレベルっていうのは決してつけてはならないわけなんですね。けれども、あ、そしてですね、ここでは、父という呼び名が出てきますね。でこれは先生よりもさらに悪いんです。どうしてかというと、まあ、先生は今話したように神と人との間に立つ人っていうふうになってしまいますが、父って呼ぶとですね、神ご自身の立場になってしまうわけなんですよね。つまりその命の源、霊的な命を与える存在としての父があるわけなんですが、人がそのように呼ばれては決してならないわけなんですね。神ご自身の身が父なわけです。そして最後に死というのがありますが、これもですね、残念ながら、教会の中で、日本の教会の中でことごとく用いられています。牧師という言葉もありますし、牧者っていうのが聖書に出てくるんですが、牧師っていうふうに言われるんですよね。そして伝道者っていう言葉もあるんですが、伝道師になるわけなんです。で、明石さんって言われるんじゃなくて、明石師っていうふうに言われちゃうんですよね。そのように、ある意味で特権というのをその人にこう名付けて、特権のようにして名付けるわけなんですが、そのようなものは決して人の中にはあってはならないわけなんです。神ご自身、キリストご自身が私たちを教えてくださるのであって、そして私はこうやって聖書を教えているわけなんですけども、これはあくまでも賜物であって、その賜物を用いて、この人々、何ですか、賜物を用いて、そしてこう、他の人たちの益になるようになっているわけなんですよね。ですから死はキリストのみなわけなんです。で、こうした呼ばれ方をする根本的な問題をイエスは次に話されています。あなた方のうちの一番偉大なものはあなた方に仕える人でなければいけません。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされます。教職者ってよく呼ばれるんです。牧師とか伝道師とかっていうのは、で英語ではミニスターというふうに訳されますが、ミニスターの意味は奉仕者という意味なんですね。奉仕するもの、つまり人々に仕えるものであって仕えられるものではないんですよね。ですから牧師とかというのはカバンを持ってもらう存在ではなくて、カバンを持つ方でなければいけないわけなんです。で、牧会の働き、今、私がこうやって聖書を教えていて、そして人々の、特に魂に関すること、霊的なことに関して監督をしているわけなんですけれども、それは、神様の御心なわけなんですね。で、それは私、なぜかというと、御言葉を聞くということは、クリスチャンの成長、信仰の成長にとって欠かせないものであって、そして牧者というのは、それをこう、教えていくという賜物が与えられているわけなんです。しかし牧者が人々に仕えられるようになると問題なんですね。それが問題なんです。で、なんでそんなことが起こるかというと、その賜物というのと、この神様から与えられた能力というのと、その人の品性がごちゃごちゃにされているからなんですね。混乱しているからなんです。で、例えば私たちはクリスチャンとクリスチャンじゃない人で、クリスチャンの方がなんか優れているっていうか、なんか高い地位にあるようにこう思ってしまいがちなんですが、よくよく考えるとですね、永遠の命の賜物をいただいているかいただいていないかの違いであって、全く同じレベルなわけなんですよね。で、教会の中ではですね、信徒っていうのと献身者っていうふうに分けられちゃうことがあるんですね。牧師とかですね、この何ですか、仕事をしないで、その教会のだけに携わっている人たちを献身者って呼ぶわけなんですが、そういうのもないわけなんですよね。それは、その人たちがそういう指導する賜物っていうのを与えられているだけで、その全く同じ立場なわけなんです。けれども、いつの間にか私たちはそれを、何て言うんですか、その人がなんかあたかも優れた人物のように見立ててしまうのが問題なわけなんですよね。そういうことが起こるっていうのは何でかっていうと、自分を高くしたいんだ、 というふうにイエス様おっしゃってるわけですね。でも高くするものは低くされて、で低くするものは高くされます。でこのようにしてイエス様は群衆と弟子たちに話されていました。まあ、私たちが陥りやすい過ちをこのパリサイ人と律法学者を通してイエス様は教えてくださったわけなんですね。で次に今度は、直接的に律法学者とパリサイ人たちに話します。でそのあのここから出てくる言葉、忌まわしいものだ、偽善の律法学者、パリサイ人たちという言い回しが8回出てきます。ここで、でこの忌まわしいという日本語ってこう嫌悪感を示しますよね。嫌だなっていうの。でけれどもこの実際にここで書かれているギリシャ語を調べますと、怒りと悲しみが混じり合った言葉です。つまり嘆かわしいことよというふうに訳した方がもっとニュアンス的にはであの正しいんじゃないかなと思います。イエス様は彼らを憎んでいたんではないんです。愛されていたんですね。こよなく愛されていたんです。その愛している相手がですね、神から、ま、神と真っ向神キリストを拒み続けていたわけなんですよね。でその姿を見てイエス様は嘆きを覚え、激しい痛みを感じながら涙を流しながらですね、この忌まわしいものよというふうに言われたわけなんです。でイエス様が怒られた理由として偽善というのが書かれています。でこれ偽善というのはもともと俳優に使われていたんですね。俳優、演技ですよね。で演技者というのは、それが本当のことじゃないんですけれども、人々に見せるためにそれを行っていくわけなんですよね。で彼らの行いというのもそういうものでした。人々に見せるためのものであり、中身が全然なかったわけなんです。そのことについてイエス様は怒りを覚えられたわけです。それでは彼らに神の裁きが下るまでの経緯を見ていきましょう。しかし忌まわしいものだ、偽善の律法学者、パリサイ人たち、あなた方は人々から天の御国を遮っているのです。自分も入らず、入ろうとしている人々も入らせないのです。でこれをどう、これを一言で呼ぶとですね、他の福音とか偽りの福音というふうに言えます。イエス様の御言葉は人々を天の御国に導き入れるわけですね。つまり良い知らせ、福音のわけです。しかし彼らの言葉は人々を天国に導くように約束しながら、実は地獄に陥れるような偽りの福音なんです。人々から天の御国を遮っているのです。入ろうとしている人々を入らせないと言ってるわけなんですね。騙しているわけです。忌まわしいものだ、偽善の律法学者、パリサイ人たち、あなた方はヤモメたちの家を食い潰していながら、見栄のために長い祈りをするからです。ですからあなた方はヤモメたちの家を食い潰しながら、ごめんなさい、ですからあなた方は人一倍ひどい罰を受けます。あ、先ほど言うのを忘れましたが、この他の福音、偽りの福音というのは今の言葉に直すと異端というふうに言えるかもしれません。で今ここに出てきた言葉、この出てきた話ですね、ヤモメの家を食い潰す、で見栄のために長い祈りをするというのがありますけれども、私たちが異端ということを考えるとですね、組織的な異端を考えます。エホバの証人とか統一教会とかですね。ただそれだけではなくて、実践的な異端というふうに呼べるものもあるわけなんです。ここに書いてある通り、明日のための職が保証されていないこの貧しいヤモメたちですね、そういう人たちからですね、お金を取るんですね。お金を取って自分たちのこの財産のために、自分たちの名声のために用いていく、必要以上に献金を要求したり、またその人たちの信仰以上の奉仕を要求したりですね、そのようなことをして、そのようなことをしている人たちがいるわけなんですけれども、たとえ教えがイエス・キリストの福音であってもですね、それは異端なわけなんです。人一倍罰を受けるとイエス様はここでおっしゃっています。で15節を見てください。忌まわしいものだ、偽善の律法学者、パリサイ人たち、 回収者を一人作るのに海と陸とを飛び回り、回収者ができるとその人を自分より倍も悪いゲヘナの子にするからです。でここに出てくる回収者というのはユダヤ教に回収した異邦人のことです。ユダヤ人のための宗教なのにその教えに献身するのですから、皆さん考えてください。非常にこう熱心な人たちだったと思うんですよね。ですからイエス様は自分よりも倍も悪いゲヘナの子にするからですというふうに言われました。これどういうことかというと、まあ教えてる人たちはですね、嘘の話をするんですけども、それを真に受け止めて熱心にそのためにですね動いていくわけなんですよね。でこのことをまあ考えてますと、まあエホバの証人の方を思い出してしまうんですね。家々を訪問して街頭に立っているわけなんです。で彼らはその方々はですね非常に純粋です。そして本当に神様を求めています。けれどもエホバの証人の指導者たち、彼らが悪だくみを働いているわけなんです。彼らが偽りの教えをですねそういう人たちに教えていくわけなんですね。ですからその熱心にやっているんですけれども、実は天の御国に近づいているのではなくて一心に天の御国から離れていっている、つまりゲヘナの子になっているわけなんですね。ですから私たちは彼らのために本当に祈っていかなければいけません。そしてこのようにして偽りの福音というのが分かりましたが、それでは偽りの福音の内容は一体どういうものなんでしょうか。それが次に書かれています。忌まわしいものだ、目の見えぬ 手引き者ども、あなた方はこういう、誰でも神殿を指して誓ったのなら何でもない、しかし神殿の黄金を指して誓ったならその誓いを果たさなければならない。愚かで目の見えぬ人たち、黄金と黄金を清いものにする神殿とどちらが大切なのか。またこういう、誰でも祭壇を指して誓ったのなら何でもない、しかし祭壇の上の供え物を指して誓ったらその誓いを果たさなければならない。目の見えぬ人たち、供え物とその供え物を清いものにする祭壇とどちらが大切なのかってありますね。でこの神殿というのがまず最初に出てきましたが、神殿とは神様が住まわれるところです。そして祭壇というのは神様と人が交わるところですね。神様は清い方で人間は汚れていますので、そこに犠牲というのが伴わなければいけません。その犠牲の供え物を捧げるところが祭壇のわけです。そして神殿に誓うということと祭壇に誓うというのは、これは私たちが神様との交わりの中に入っていくことを意味します。私たちがの間に人間関係があるように、神様と私たちの間にも関係があるわけですね。でその関係を持つための入り口というのが祭壇で、そして深い交わりをしていく場所が神殿なわけなんです。でしかしパリサイ人と律法学者は神殿への誓いは大したものではない、また大したものではなく神殿の黄金に対する誓いが大事だと言いました。また祭壇への誓いは大したものではなくて祭壇への供え物が大切であると言いました。で黄金と供え物というのは人間が神に対してした行為ということができます。つまり人間の行いの方が神ご自身との関係よりも大切なんだということなわけなんですね。つまり偽りの福音というのは行いによる正しさ、行いによる義というふうに言うことができます。キリストの福音は神の恵みに応答するという信仰による義なんですね。しかし今日の宗教異端はすべて人の行いによって救われると教えます。伝道をしてください、そうしたらあなたは天の御国に入れますとかですね、もっと祈りを多くしてください、そうしたら入れます、人々に親切にしてください、そうしたら入れますというふうに教えていくんですよね。ですから先ほどの黄金とか供え物という方を神様との関係よりも大切にしているわけなんです。で私たちのキリスト教会の中にもそのような危険性はいつも潜んでいるわけなんですね。祈ること自体が 大事になったり、また聖書を読むこと自体が大事になったり、そうなってしまうといけないわけなんです。こうやって今礼拝を持つということも大事なんですが、それはあくまでも神様と私たちが本当に関係を持つ、目に見えないんだけれども、この聖書の言葉を通して、また御霊、聖霊によって本当に深い人格的な交わりを持つための手段でしかないわけなんですよね。それなのに、例えばあの人は毎週教会に行ってるからもっと神様に近いんだとかですね、そういう話をすると、本当におかしくなっていくわけなんです。このように、神殿の黄金に誓わせること、祭壇の供え物に誓わせることをパリサイ人律法学者はさせていました。次見てください。ですから祭壇を指して誓うものは、祭壇をもその上のものをも指して誓っているのです。また神殿を指して誓うものは、神殿をもその中に住まわれる方をも指して誓っているのです。天を指して誓うものは、神の御座とそこに座しておられる方を指して誓うのです。祭壇に誓えば供え物にも誓っていると。で、神殿に誓えば神殿だけじゃなくて神にも誓っている。で、天に誓えば天だけじゃなくて神にも誓っているということですが、これ言い換えますとですね、私たちが神様と自分との関係というのを最も大切にするときに、つまり信仰によって歩むときに、結果として先ほども言いましたが、行いの実を結ぶんだということなわけなんです。本当に生きた神様との交わりを求めたいなら、このようにして礼拝に来るわけなんですよね。なぜかって言ったら、神のことを知りたいからなんです。そうでしょ。神様との関係、神様がも本当に自分に、神様が自分にとって一体どういう存在なのかって知りたいから来るわけなんですよね。で、おのずと来るわけなんです。関係を大切にしているから。また本当にキリストの愛を知った、自分のためにキリストが死んでくれたということを考えるときですね、他の人にもこのキリストの愛を伝えたいというのを願うわけです。そうすると伝道になるわけなんですよね。で、このようにして関係を大切にしていくと、おのずと行いというのが生まれてくるわけなんです。イエス様は言われました。人が私たちにとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。キリストにとどまることを最大の関心事とするときに、多くの実が結ばれていくわけなんです。で、このようにして偽りの福音というのが行いによる義であることが分かりました。で、このようにして、律法学者たちは行いによる義を求めたんですが、その結果としてどのようになったかというのが次に書かれています。忌まわしい者ら、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は八価、イノンド、クミンなどの10分の1を納めているが、律法の中ではるかに重要なもの、すなわち正義も憐れみも誠実もおろそかにしているのです。これこそしなければならないことです。しかし他の方もおろそかにしてはいけません。で、律法の中には10分の1を神に納めることが書かれています。で、彼らはそしてですね、その収穫の10分の1を納めるっていうのを書いてるんですけども、彼らはですね、どういうことをしたかっていうと、今台所に行ってですね、香辛料のその10分の1をですね、取ってわざわざ測ってですね、全てそれをこうやって、そして持ってったということをしてったわけなんですね。で、このようにして彼らは一つ一つの細かい規則の奴隷になっていたわけなんです。それに束縛されていたわけなんですよね。そのために正義とか哀れみとか誠実とか、本当に大事な律法というのを忘れていました。で、エホバの証人の輸血禁止っていうのはその典型的な例です。で、律法の中には動物の血を食べてはならないっていうのがあるんですね。で、そこから古代解釈してですね、人の血を自分に体に入れることを禁じてるわけなんです。それによって何人の人が本当は手術によって生かされていくものが死なされているか、その親のですね、信者の親の子供が死んでってるんですね。実際にそれに聖書の中には何時殺すなかれという大事な律法があります。それをこのような小さなことによっておろそかにしてしまっているというのがあるわけなんですね。 ですからこのパリサイ人というのも似たようなことをやっていたわけなんです。で次見てください。目の見えぬ手引きども、あなた方は御用はこうして覗くが、ラクダは飲み込んでます。ちょっとよくわからない言葉ですが、ブヨってわかりますよね。こう小さな虫ですよね。で彼らはブドウ酒を飲むときにこしたんです。このこして飲んだんですね、ブヨが入らないように。なんでかっていうと、ブヨの中に血が入っていたらまずいと。それは飲んだら血を食べてしまうことになるから、ブヨをこしたんですけれども、イエス様はそんなことしているけれども、あんたはラクダを飲み込んでいる。そのラクダっていうのは当時一番大きな動物、その地域において飲んでいる、食べているっていうか、その血をたくさん取っているんだよっていう話をイエス様はしているんだけれども、これはあくまでも当然比喩なわけなんですよね。これ実はですね、英語ではことわざになっていまして、大事を見逃して小事にこだわるっていうようなですね、英語のことわざにさえなっているんですけれども、大切なものをこのおろそかにして、こういう小さいものにこだわっていくということがここで書かれているわけなんです。でこのようにして、この一つ一つの細かい規則の奴隷にしてしまいます、偽りの福音というのは。でさらにそれは人を奴隷と化すだけではなくて、自分たちの肉、自分たちのこの古い性質ですね、肉を誇らせていくことになります。次を見ましょう。忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。目の見えるパリサイ人たち、まず杯の内側を清めなさい。そうすれば外側も清くなります。忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいのように、あなた方も外側は人々に正しいと見えても、内側は偽善と不法でいっぱいです。で彼らの問題、彼らが持っていた問題は、人によく見られたいという虚栄心、うぬぼれ、虚栄心ですね、人を恐れる心でした。ここには出てこないんですけれども、私たち学んだところでは群衆を恐れているからですっていう、ね、言葉がたくさん出てた、たくさんいくつか出たのを思い出せるでしょうか。そのようにこう人を恐れたりですね、人によく見られたいという思いがあったわけです。ですから外側を清くすることを一生懸命やっていたんですが、内側、心の態度を清めることっていうのに手を全く出していなかったんですね。これは実は私たちが本当に私たち の肉が持っている根本的な問題なわけなんです。私たちは無意識のうちに、他人が自分をどう思っているのか、他人が自分のことをどう言っているのかというのを気にしてですね、それによって自分の行動を決めてしまうんですが、その心の状態というのは実は自己中心的なんですね。けれども多くの場合、そうしたものが文化の中で美徳に考えられています。ですからここに出てくる白い墓のように考えられているわけなんですね。例えば世間体を気にしなさいという言葉があります。また義理というのがありますよね。また多数派の意見に自分を合わせたりするということがあるんですが、そういうものがですね、親切であるとか協調性があるとかというふうに言われてしまいます。で私はですね、かつてクリスチャンになったばっかりの時に、クリスチャンであることっていうのは親に反抗することではないかという思って悩んだことがあるんですよね。というのは私の理想というのは、親孝行するというか、親に反抗しない良い子であるというのが私の理想だったわけなんです。けれどもそれは親のことを大切にしているのではなくて、自分が良い子に見られたいという肉の思いなわけなんですよね。一見すごくこうなんていうんですか、綺麗な心なんですけれども、心のように見せかけながら実は自己中心的というのがここで書かれていることなわけなんです。ではその肉の思いから解放されるにはどうすればいいでしょうか。キリストの十字架を見つめることなんです。 パウロは肉とか情欲とかそれを全部キリストの十字架につけてしまいなさいと言いましたが、キリストの十字架、自分の肉はキリストの十字架につけられたことを信じていかなければいけません。それによって初めて他人を気にするような生活から他人を愛していく生活に変わっていくんですね。親切にしたりするわけなんですけども、それは相手によく見られたいとか恐れて嫌なこと言われないようにとかっていうものじゃなくて、本当に相手の益を考えて動いていくことができるようになっていくわけなんです。ですから内側を清めたら外側が清められていくわけなんですね。このようにして彼らは自分の肉を誇っていたわけなんです。それでは偽りの福音の最終的な結果を見ていきたいと思います。最終的にどうなっていくのか。それは真に正しいもの、本当に正しいものを迫害し殺していきます。忌まわしいものが偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は預言者の墓を建て偽人の記念碑を飾って、私たちが先祖の時代に生きていたら預言者たちの血を流すような仲間にならなかったのと言います。こうして預言者を殺した者たちの子孫だと自分で証言しています。あなた方も先祖の罪のメモリの付属文を満たしなさい。彼らはですね、わかりますか、これでっていうのは偽人のなんか立てるわけなんですよね。まあ、先祖たちは殺したけれども、私たちはその時代に行ったら絶対殺さないと思ったわけなんですけれども、なあ、あんたは偽善者であると、自分を欺いてるんだということをイエスのことをおっしゃっているわけなんです。私たちもですね、このここに聖書に書いてあるこの例えばイスラエルの例とか、またここに書いてある失敗の例、この律法学者とかパリサイ人も結局その失敗の例なわけなんですけども、それを見てですね、私がそこにいたらまあそんなことはしなかったとかっていうふうに考えてしまうんですね。他人事のようにしてしまいます。けれども他人事のようにしているときが一番危険なんです。このパリサイ人と律法学者のように一番危険な状態に自分を置いてしまいます。パウロはこう言いました。立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。立っていると思うものは、立っているんじゃないんですね、立っていると思うものは倒れないように気をつけなさいっていうふうに言っています。ですからこういうものを見るときですね、私たちがどうなのかという問題意識を持って見ていかなければいけないわけなんです。で次見てみましょう。お前たち蛇ども、マムシの末ども、お前たちはゲゲラの刑罰をどうして逃れることができよう。激しいですね。もう単刀直入にお前たち地獄に行くっていうふうに宣言しています。だから私が預言者、知者、律法学者たちを使わすと、お前たちはそのうちのあるものを殺し十字架につけ、またあるものを街道に鞭打ち、町から町へと迫害していくのです。でこの描写は実は使徒行伝、この使徒の働きというのが後で出てきますけれども、それを読むともう実際にそれが行われているのを見ていくことができます。イエス様はある意味で予言されているわけですね。で次見てください。それは義人アベルの地からこの方、神殿と祭壇のとの間で殺されたバラキアの子ザカリアの地に至るまで、地上で流されるすべての正しい血の報復があなた方の上に来るためです。誠にあなた方に告げます、これらの報いは皆この時代の上に来ます。このアベルというのが、一番最初に血を流した人、殺人ですよね。カインが殺人したわけです。バラキアの子ザカリアというのが、聖書に出てくる、一番最後って言ったら、そうなのかどうかちょっと私調べてないんですけれども、ずっと後の方の人物です。これよりこの時代を通してですね、先祖たちが正しい者たちを殺してきたわけなんですね。その報いが来るんだって言ってるわけです。偽りの福音というのはこういうものを持っているんです。本当に正しいものを、この迫害して何とかして潰してしまおうとか殺してしまうというふうになります。なんでかっていうと、それは宗教と福音との戦いというふうに言うこともできるからなんですね。宗教というのは自分が正しくなるように頑張りなさいと教えます。自分が正しくなるように頑張りなさいと教えます。 福音はあなたは誤っていることを認めなさいと教えます。あなたが誤っていることを認めなさいと教えます。全く違いますよね。正反対です。で、私たちは福音を聞くときに御霊が働かれてですね、自分の肉というものが明らかにされてきます。自分の罪が明らかにされてきます。で、それをですね、まあ前々から罪意識を感じている部分であれば問題はないわけなんです。なぜなら私たちの心にその時に悲しみが起こるからなんですね。イエスも言われました。悲しむ者は幸いです。その人は慰められる。例えば今までキセルをしていたとかですね、これこれこういうことをしていたっていうふうに罪意識を感じている部分を指摘されたらですね、本当にごもっともである。そして悲しみがその心に訪れるわけです。しかし今まで自分が固くこれは正しいものであると信じていたとき、宗教はそれを神という名のもとでですね、もっと激しくさせるわけなんですけれども、そういうものとですね、そういうものがあるときに、それに対してそれは実は肉なんだ、罪なんだということを示されたときですね、大変なんです。で、パウロがそういう人でした。パウロはクリスチャンを殺していくことがですね、殺していくというか迫害することがもう神に奉仕していると思ったんですよね。でイエス・キリストと急に出会ったわけなんです。で、彼は目が見えなくなり、物が言えなくなったので放心状態になってしまいました。それで彼は悔い改めてクリスチャンになったんですけれども、放心状態になるならいいんですけれども、その時にちょっと間違うとですね、その本当に放心状態からキリストに従うのであれば本当にいいんですが、そこで肉に従っていったら迫害者になってしまうんですよね。で、このパウロはですね、ネロという皇帝によって殺されたって言われるんですけれども、ネロというのはもともと結構いい皇帝っていうのはローマの、この指導者であるっていうふうに言われてたんですよね。けれどもパウロがですね、ネロに福音を語ったっていう伝統が、伝説があります。で、ネロはほとんどクリスチャンになろうと なりかけたんですけれども、その時からですね、彼は悪霊付きになってしまったんですよね。ものすごい、なんていうんですか、自分の庭でですね、クリスチャンを十字架にかけて、そしてそこで燃やしていくとかですね、そういうひどいことをしていたわけなんですけれども、そのようにですね、この宗教というか偽りの福音というのは人々を迫害者、または殺人を犯すものにしてしまうわけなんです。これは恐ろしいことなんですけれども、まあ、真実というか真理なわけなんですね。それではこのようにして律法学者とパリサイ人へのイエス様の嘆きを見てきました。で、最後にイエス様はエルサレムの町に対して神の裁きを宣告されます。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りが雛を翼の下に集めるようにあなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はこれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。エルサレムというのは神の都で、そこにはイスラエルの多くの指導者が代々住んでいました。しかし彼は神の預言者を次々に殺し、最後にキリストご自身を殺すわけです。そのことへの神の怒りをイエス様はここに示されているんですが、その怒りの中に見てください、愛があるんですね。私は面取りが雛を翼の下に集めるようにあなたの子らを幾度集めようとしたことかと書いてます。ですからエルサレムが滅ぼされること、また彼らが滅ぼされることというのを一番苦しみを持っていたのは彼らよりも神ご自身だったわけなんです。自分が愛しているものを裁かなければいけない。しかし裁かなければ神様が正しいということが示されないから裁かなきゃいけない。それがものすごい苦しみ、痛みなんです。その神の怒りの中に実は愛があることをここで見るとよく理解できます。最後を見てください。あなた方に告げます、祝福あれ、主の御名によって来られる方にとあなた方が言う時まであなた方は今後決して私を見ることはありません。で、この祝福あれ、主の御名によって来られる方ねっていうのを覚えてませんか。イエス様がエルサレムに来られる時、群衆と弟子たちが叫んだ言葉ですよね。これはメシアであることを示す言葉です。で、 ユダヤ人の指導者たち、つまりこのユダヤ人全般って言ってもいいかもしれないんですけども、彼らがイエスをメシア、キリストと認める時というのは、実はキリストが再び来られる時ですね。天から、私は天から雲に乗って来るって書いてますけれども、天から来られるわけなんです。その時にユダヤ人はイエスがメシアであることを認め、祝福ある主の御名によって来られる方にと言って告白します。このようにして、彼らは、この神の裁きというのを、受けてしまう。そしてエルサレムという町も現実に紀元70年、このイエスが話された言葉の40年後、約40年後にそのことが起こってしまいました。でその、このエルサレムが滅んでしまうということを、イエス様は予言されて、そしてその後にどうなるか、イエス様が再び来られる時にどうなるかというのが24章以降に書いてあります。これは私たちが今住んでいる時代と深く関わりがある章なので、どうぞ皆さん、2人しかいませんが、聞いてる方、カセットで聞いてる方もじっくりと読んでいてください。じゃあ終わりにしましょう。